こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。5月も下旬に入ってきました。あっという間に5月が終わろうとしてるんですけれども、今回はね、ちょっとフランスの状況をまたお話ししたいと思います。前回もお話ししたかと思うんですけれども、少しずつロックダウンが5月19日以降に解除されることになりました。で、5月19日の段階ではカフェとかレストランのテラスだけオープンすることになりました。今まではずっと全面休業という形だったので、去年の11月からを考えると7ヶ月以上閉まっていたということなんですね。もちろんテイクアウトだけやっていましたが、着席するということは不可能だったわけです。で、今回はこのカフェとレストラン、あとは映画館とかね、劇場とかも開くようになりましたが、もちろん人数制限はしています。あともう一つ大きな出来事としては、ロックダウンの時にお店がね、ショッピングセンターを含めて全部閉まっていたんですよ。今まで食料品のところだけ空いていたっていう形だったんですけども、こちらも全て再開することになりました。ただお店の広さに合わせて入れる人数っていうのも制限されています。1人に対して約8平米のスペースを確保しなきゃいけないということで、お店の面積に応じて入れる人数が決まると、そういう感じになっていました。で、これは徐々にまた解除されていくんですけれども、6月9日、6月30日みたいな形でまた段階的にね、進んでいき、6月30日にはカフェとかレストランも室内で、店内の方で入れるということになっています。で、多分これはワクチンの接種数を上げていくっていうところとセットになっていると思います。実際にワクチンは今ずっと高齢の方とかね、医療従事者からスタートしていて、今は結構若い方でもできるような感じになってきていると思います。もちろん場所によってはね、なかなか予約が取れないみたいなところもあると思うんですけども、結構政府も積極的にやっているって感じで、ニュースとかも今までだったらね、日本も多分そうかと思うんですけども、感染者数の数とかね、そういうのが出てたと思うんですが、今はワクチンを打った人の数みたいなのがバーンと出てる感じですね。なんか数字が入れ替わってるなみたいな感じなんですけども、そういう感じで夏のバカンスに向けて結構これからね、移動する方も多いんじゃないかなと思うので、もしかしたらこう夏に向けてみんなが一気に動き出しているという感じがします。で、実際に Facebook の方にも上げたかと思うんですけども、たまたまね、偶然その初日、カフェのテラスがオープンする日に私たちも偶然お友達と会う約束をしていたので、初日にね、行くことができました。で、まあ早めにね、予約をしていたおかげで、まあ5人ぐらいだったんですけども入れました。で、元々の予定では 50% の率として入れなきゃいけないんですね。入れなきゃいけないというか、制限しなきゃいけなかったんですよ。でもね、蓋を開けてね、私が行った時にはほぼ 100% 埋まってましたね。正直 50% ってどこも守ってないぞみたいな、もうとにかく朝からカフェがオープンしてるっていうのが、なんかもうみんなウキウキしちゃってる感じで、もちろんテラスでね、この日はね、結構雨が降ったり風が吹いたりっていう感じでね、天候も移り変わっているって感じだったんですけども、それでもテラスでコーヒーを飲みたいとかね、お酒を飲みたいみたいな人が結構いたように思います。私が行ったのは夕方だったんですけれども、夕方も正直一気に混んでるっていう感じで、4時とか4時半だったんですけど、お隣さんは普通にご飯食べてましたし、 片方の隣の方はお誕生日会やってましたね。そんな感じで、なんか何事もなかったように、もちろんマスクはしながら喋ってますけど、ご飯食べてるんで結局マスクは外してるという感じでやっていました。まあ、これがね、どんな感じにこれからなっていくかってわからないし、もしかしたらまた9月、大きな波が来るかもしれないんですけれども、多分またね、ワクチンの関係もあって、メンタル的にもね、ちょっと違うのかなっていう感じは、周りの雰囲気を見て私は感じています。お店の方も私の友人がね、行ったらしいんですけど、お店に。例えばザラとかね、結構外で並んでたって言ってたんですよね。だからお店の入れる人数を限っているためにどうしてもこういうことになってるのかなと思いました。基本的には午前中にね、行くのがベストかなと個人的には思っています。で、私自身もね、これからどんな風に進んでいくかっていうのはちょっとわからないんですけれども、でもバカンスは今年に関してはちょっとワクチンパスポートというんですかね、PCR 検査とかをしないと国をまたげないとか、まあ今のところ何も言われてないんですけれども、やっぱり飛行機に乗るっていうのはちょっとそれだけ事務的手続きが複雑になりそうな感じもあるので、今年は結果的にフランスにいることにしました。ボルドーの近くのね、大西洋側の方に2週間弱行くことになるかと思います。ということで、結果的にはこの時期だととっても遅いんですけども、フランス人は春ぐらいから一気にバカンスのことを考え始めているのではないかなと思います。またフランスの状況はお伝えしたいと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。今回は以前ポッドキャストに登場していただいた大場奈々子さんに再インタビューをしています。奈々子さんは去年の秋にパリにいらっしゃって、で実際にね、インタビューもさせていただいてるんですけれども、もしよかったら、彼女のインタビュー、もう本当にいろんなプロジェクトをされてらっしゃる方で、お子さん5人を育ててきたという、まあ、自負もあるでしょうし、このパワーと好奇心、どっから来るんだろうみたいな部分っていうのは、前回のインタビューでお聞きしました。よかったら、241回をぜひ、聞いていただきたいなと思います。で、今回はまたプロジェクトの関係でヨーロッパにいらっしゃったんですね。で、そのタイミングを逃さずまた再度インタビューをお願いしたところ、心よく引き受けてくださいました。でね、プロジェクトの話ももちろん伺ってるんですけれども、彼女のビジョンに対する捉え方みたいなところをね、今回詳しく聞いています。あと私がノート術をやってるということもあり、願望実現に関しての彼女の考え方みたいなところも伺っています。前半は今のプロジェクトの話と、あとどういう考え方でビジョンを描いているのかとかね、その考え方、私はね、奈々子さんって本当に好奇心旺盛で非常にフットワークの軽い方なので、直感直感直感でやってらっしゃるのかと思ってたんですね。まあそういうところが結構クローズアップされやすい方じゃないかなと思います。しかしですね、今回新たな彼女の一面を見た気がしました。かなり緻密です。よかったらぜひぜひ聞いてください。はい。今日も素敵なゲストの方に来ていただいています。プロデューサーの大場奈々子さんです。奈々子さん、ご無沙汰してます。
こんにちは、ご無沙汰しています。
長くね、聞いてくださってる方はご存知かもしれないんですけども、去年の秋ぐらいに一回、ポッドキャストのインタビューに出演していただきましたけれども、はい、あれから8ヶ月、9ヶ月ぐらい経つという感じなんですが、詳しいのは240回と241回で、たっぷり話してくださってるので。
2回に分けて。そう。ありがとうございます。
聞いてみていただきたいんですけれども、はい、今回、 奈々子さん、ヨーロッパにまたいらっしゃったということで、はい、今回はどういうお仕事というかプロジェクトでいらっしゃったんですか？
はい、今回はですね、もうそうですね、3ヶ月近く滞在してるんですけれども、前回1ヶ月滞在した時に針金が巻かれたいくつかのソーシャルビジネスがですね、具体的になってきて、まあ、今回は現地視察ということで、まあ、東洋と西洋のね、良い文化を融合したリトリート施設を開発する現地視察であったり、うん、
はい、
イタリアも今回長く滞在してたんです、
うん、
現地でね、音楽家として活躍する方々と共にですね、タロットとピアニストの方とですね、はい、タロットカードというのは北イタリア生まれなんですけれども、タロットピアノセラピーといいますか、うん、ちょっと今セラピーのプログラムも開発してまして、うん、まあ、ご時世なのでオンラインのセッションであったり、
はい、
まあ、コンサートの準備というものもね、進めていました。
もうセッションっていうかプログラム始まってるんですか？
そうですね、ほぼほぼ今現地ではね、イタリアでもレストランもオープンして、うん、ビジネスパートナーの方も今いろいろグループセッションという形で、
はいはい、
うん、週に1回ぐらい小さなミニコンサートのような形で始まっています、うん、でこれから私が、まあ、日本の方々にもそのセラピープログラムを受けていただけるように、
はい、
今ちょっとウェブサイトとか、
うん、
オペレーションを整えているところですね。
どんどんこうヨーロッパでね、プロジェクトも進んでますよね。
進んでますね。まあ、もともとちょっと1年ぐらいね、コロナでペンディングしていたスケジュールも、
はい、
前回会った時は ね、
そう、
うん、第一波の後だったんですよね。
うん、
帰ったらすぐ第二波だったんですけど。
そう、あれっきり結局あの時のメンバーにも会えてないまま
だったので、
そう、
ね、また第三波と第四波の間なのかもしれないんですけど、
はい、
まあ、結構ヨーロッパと日本を往復している仲間も多いので、
はい、
まあ、来れるかなっていう形で今回来れたので、まあ、いくつかソーシャルビジネスのプロデュースの仕事が多くてですね、
はい、
皆さんに以前お伝えさせていただいたかな、環境省のアンバサダーとして、はい、うん、グッドライフアワードというのが今年9回目なんですね。で、この自然とこう人々の生活、人間だけじゃなくて、うん、自然界や動物、植物にもやはり良い影響を与えられるようなね、循環型経済を作ったり、
うん、
まあ、地域循環共生圏って言ってるんですけど、
はい、
まあ、そういったコミュニティを大切にしてエコロジカルにエコノミーが回っていくようにっていうようなビジネスモデルの良い事例がたくさん日本にあるんですね、
はい、
でそちらをイタリアでも今回滞在していたシェアルームのね、オーナーさんが女性弁護士さんで、
はい、
アグリツーリズムとかすごくやってらした方で、うん、まあ、一緒にこれからソーシャルビジネスしようとか、
うん、
いろんなビジネスの種まきを今させていただいている状態ですね。
今の奈々子さんのイメージって、うん、まあ、日本のプロジェクトがあるじゃないですか、はいはい、でこうヨーロッパはヨーロッパのプロジェクトがあって、うん、もちろんつながってると思うんですけど、はい、なんか比重みたいなのはありますか？
そうですね、今のところこれからだとすれば、うん、まあ、年に多分3ヶ月イタリア、3ヶ月フランス、
うん、
そして日本ももう年3ヶ月ぐらいになりそうで、
なるほど、
それから残りの3ヶ月は世界にご縁があるところに行くぐらいのビジョンで動いているんですが、その通りにちょっと今なっています。
相変わらずアクティブですよね。
いや、もうなんか住所地球で、でもご縁があれば、
うん、
でもご縁がですね、本当に意図せぬところでおつながりいただけたり、
うん、
今回も南フランスにね、
はい、
現地視察に行ったというところもありますが、うん、もっと地中海沿いで、
うん、
秋には日本のフェスがあるんですよね、
はい、
日本の文化を伝えるフェスがあって、うん、まあ、そこに出展する日本チームにお声掛けしたりとか、なんかこうプロデューサーたちとつながって、うん、東洋と西洋の融合を温故知新でみんなでやるみたいな、
ね、
うん、
感じですね。本当どこでもどこが舞台になってもおかしくないみたいな感じですよね。
そうですね、ヨーロッパの方、日本のファンの方も言ってくださるじゃないですか、
うん、
皆さん日本大好きって言ってくださるので、はい、でも日本食だからいいに決まってるってラーメン食べて出したりとか。
なるほどね、
うん、でも本当にある意味長期的な点で単発ではなくって、うん、線で長期的に一緒にコラボして、うん、それがサスティナブルで、
はい、
うん、持続可能型のね、まあ、SDGs っていう今ようやく記号が揃いましたけど、うん、もうヨーロッパも日本ももともと SDGs だったじゃないですか、
はいはい、
でそこを文化だとかその点で体験して終わるじゃなくって、生活の中でもっと一緒にコラボレーションしていけて、うん、芸術ビジネスであったり、うん、農業であったり、
はい、
いろいろな側面から、
うん、
点を線にしていけるなと思って動いてますね。
もう本当に分野がいろいろ重なってるじゃないですか、
うん、そうですね、
芸術と経済ともちろん文化、うん、
美術、
美術、そう、農業とか
健康とか美とかね、
うん、
うん、
それっていうのは、興味があることが結局重なってったっていう感じなんですか、菜の子さんの中では。
そうですね。まあメインで言えばライフスタイルシフトで、うん、その中に食があり、はい、心の余裕のために芸術があったり、うん、美術があったり、はい、でも生活デザイン、うん、ですよね。
なるほどね。
人生デザイン、生活デザインというか、
そのサステナブルを考えるときに、うん、さっき点で考えずにとか単発じゃなくてって言ったけど、うん、はい、やっぱ結構長期的に考えてらっしゃるの。
そうですね。私、うん、これまでのビジネスも、うん、全てスタートが5年早めだったということに気づいたんですね。その当事者の段階でこのビジネスは必要だ、これから準備をしていこうってやってる時は気がつかなかったんですが、うんうん、いつも5年後にふわって広がるっていう経験をしたのが、うん、まあ、例えば一つはベビーマッサージ、
はいはい、
最初はこれ素敵、自分の子供の時にもっと知っておればよかったって言って、うん、第4子の時に出会えたんですが、
うん、はいはい、
5年後日本中で本当に広まったんですよね。プロデューサーさせていただいて。
5年後だったんだ。
そうなんです。あとは映画生まれるという、うん、まあ、体内記憶という子供たちの3歳児の3割が持つ体内記憶をドキュメンタリーでね、制作の第一歩から監督とプロデューサーと私と3人でディスカッションしながら作っていて、やっぱり5年後にはやっぱり大ブレイク、4年かけて撮影したんですね、
う
ん、
ああそうだったんだ、
はい、やっぱり色々とプロモーション計画立てたりして、うん、その5年くらいかけて動いていると、本当にこうより良き強制したり変に小細工したプロモーションじゃなくって、うん、はい、人々のニーズとウォンツーとか合ってくる、うん、ハフトゥーじゃなくてウォンツーになる。
なるほどね、
はい、それがなんか体感でこれまではあったんですね、
うんう
ん、でもここのところよくね、うん、あの潜在意識とか、
はい、
深層意識とか、うんうん、自分の無意識無自覚のところもちゃんと活用すると、なんかこう意図したもの意図してないものも現実化したりするじゃないですか、うん、これまで割と私は中長期的に5年間は準備にかかるよねっていうスタンス。15年間で一つの業界ができるって松下幸之助が言ってるので。そう、だから一つの業界作るの15年はかかるよって書いてあったのを読んで作ったのが誕生学だったんですね。
なるほどね。
誕生学も5年目、10年目、やっぱりすごく広がったので、
なるほどね、
5年ごとぐらいに考えるっていう習慣はあります。
で、じゃあ何か、あ、これいいなって思った時は、基本的に5年ぐらいかけて広げていくっていうも前提で、
そうですね。
動くっていうこと。
そうですね。で、5年後に、例えば誕生学は5年後に、現代用語の基礎知識が掲載してくださったんですよ。
うん、あ、載ったんだ。
何も営業ももちろんしてないし、PR もしてないんですけど、はい、アクセスする人がネット上で多いからっていうことで、現代用語の基礎知識に載ったのが5年後だったんですね。
なるほどね。
で、それで多くの学校に広めて、国からの助成金が得られるようになったのが10年目だったんですね。だから5年目でこんなことが起きる、10年目でこんなことが起きるっていう経験値もいただきましたし、
はい、
そのビジョンメイキングのスキルを使って、うん、今また新たなプロジェクトをやってる感じ。このイタリアのプロジェクトも、まあ、4年ぐらい前から本当にディスカッションというか、まあ、出会いがあって構想が始まってっていうのがあるので、うん、形になるまでベストタイミングでジャストサイズのことが起きるなっていう発想のもとに意図してます。
じゃああんまりこう早くなんとかしようとか焦んない。
そうですね、早くなったらいいけど、うん、その無理やり荒れ落ちしてね、
うん、
何かこう絆創膏貼ったようなプロジェクトやっても、うん、ほころびはすぐ出るので。
なるほどね。
子育ての経験も生きてますね。
なるほど、忍耐強く。
だってね、5歳でね、うん、なんかいきなりね、
いろんなことできないです
よ
ね。
小学校の数学時計とか中学校の数学やってよって言っても無理だし、
うんうん、
最初の人生5年で子供たちがね、うん、こう自分のことをこう好きになる、
うん、
安心するっていうのが大事だったりとか、
うん、
で10歳過ぎたら今度は半分大人とか、9歳までここつがつくまでは膝の上とか、やっぱこう自分が子育て経験の中で、ね、無意識で体感させてもらったことも生きてるのかもしれないですね。
なるほどね。なんかやっぱり今の時代ってこう早くとか簡単にとか、
うんうんうん、
だから結構急いで変化が早いから余計急ごうっていう感じの意識が多くなっちゃうん
ですね、
うん、
ビジネス論理だと早く、
うんうん、
多くになるんだと思うんですよ、うん、
はい、
効率的に、
はい、
合理的に。でもそこでやっぱり置き去りにできないのが芸術とか健康とか、
うん、
やっぱ私ストレスマネジメントが専門なので、はいはい、そのストレスっていうのは急ぎすぎたことによることとか、本質的な自分の want to 要求ではないことをやらされたりとかで健康増進できなくなったり、ブレーキが無意識でかかったりするので、あ、結局は時間泥棒になっちゃうんですよね。
そっか、
結局は後で火消しに時間がかかったりとか、
なるほどね、
結構こう見えても着実なんですよ。
こう見えてもね。
そうなんですよね。すごく
やんちゃ。結構長期的、
うん。いつも長期的にやってます、ね。
なんか結構ほら、リアクティブじゃないけど、うん、結構パーンって直感でガーって動いてるようなイメージがある。
SNS だとそうでしょう ね。大事なことはそんなにシェアしてないので。
ね。だから、こうそうやって気づくと、でももうその5年前から、すでに構想があってって。
コツコツと。本当に。
で、その構想の中で消えてったものもある、
はい、そうですね。あれって途中で、やっぱり本質的な人数に沿ってなかったのかなとか、うん、チーム全体のね、エネルギーの熱、うん、熱量がちょっと違ったりとか、うん、っていうのは自然にブレーキがかかりますよね。
なるほどね。
だから、割とこう見えても慎重で、うん、何度もトライアンドエラーしながら、確実性が強いものから形にしていく。うん、だけど、何でもトライアルは必要なので、うん、信頼できる方にはこういうプロジェクトが始まりそうなんだけどどう感じますかとか、うん、
はい、
そういったリサーチはすごくします。
なるほどね、うん、まあ、その慎重さをこう埋めていくものですよね。
そうですね。
ちゃんとリサーチしながら、
あと私の体質気質的に、はい、やっぱ現場に身を置いてみないと、うん、五感で感じるタイプなので、右脳で左脳で論理構築していくので、
うんうんうん、
まず右脳での五感でのフィーリングありきなので、うん、今回も現地視察、うん、現地で目を見て会議、ズームでももちろんつながるんだけど、会って初めて分かり合えることとかってあるので、うん、
なるほどね、
今回は現実の商品見に来たり、現実の音楽を聴きに来たり、絵をね、お互いにこう見せ合ったり、う
ん、はいはい、
なので、クリエイティブな仕事も、全部生ライブで
やるっていう
のは、はい、会わなきゃもうできない段階まで来たので、うん、コロナだけど来ましたみたいな
ね、全然怖いものなしな感じでね普通にヨーロッパ来ちゃいましたよね。
もう健康に感謝です ね、
はい、ちょっと話がずれちゃうんですけど、ね、イタリアとかパリに去年の段階もちょっとコロナ禍ではあったけれども、はい、うん、数年前とこの今、
はい、
ウィズコロナで過ごしているヨーロッパってまた違って見えます？
そうですね。ただもう、何でしょう、過渡期は超えたなという感じがします、
うんうん。
たまたま今回滞在中にイタリアもフランスもレストランが再開しましたし、
はいはい、
年始ぶりでしょ？
そう。
ね、1月からずっと閉まってたのが、
11月から
11月から閉まってたのが、うん、ちょうどね、まあ、ミラノにいた時も、もうやっとレストランが開いたんだよって。
大騒ぎの見ました、私も。
タクシードライバーたちが、うん、もうやっと開いたよって言いながら荷物運んでくれたり、うん、あとフランスもね、ついね、今度この間からで、うん、人々の心が、やっとなんか日が昇った、みたいな感覚と表情と、
空気感は感じる。
そうですね、乗り越えた感。うん、っていうのはすごく目撃させていただきましたね。
なるほどね。まあ、またこれからね、どうなっていくか、うん、変わっていくんじゃないかなと思うんですけど、
ね、まあ、犠牲がね、出たりとか、うん、本当にこう精神をね、塞ぎ込んでしまったりされてる方々もおられるので、うん、まだまだ予断は許さないと思うし、まだまだ私たちは気をつけて配慮するべきことはたくさんあると思います、
うん、
でも一方、うん、すごくこのコロナによってあまりにもこうグローバル産業だったり、
うん、
あまりにも加速度的に数の論理で最短時間で最大効果というようなスピーディーで大量にっていう中で見過ごしてきたものを見つめ直したり、大切な人とだけ会うとか、ね、すごく限られた時間を人間らしく使う、
うん
うん、であとお家にいる時間長くなって家族と過ごす、今までずっと会社で夜過ごしてたというかちょっと違和感感じるぐらい本当に家族で例えば3回朝昼晩と食事するとかね、
うん、
そういうことを取り戻すきっかけにもなった期間だったと思うんです
よね。確かにね、うん、ちょっと考え直すきっかけにはなりますよね。
そうですね、本当に。で、人間らしさってなんだろうと思った時にこのルネッサンスだとね、うん、本当にまあ人間らしさ復興というか、うん、ある意味ルネッサンスだなと、ね、昔のルネッサンスもスペイン風邪から何年かしてからのものだったとすれば、私たちもコロナのパンデミックを生かす方向で世界でつながっていきたいって思いますよね、
うん、なるほど、うん、この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、 Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。ポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。